デストランニング2クリアいたしましょう。いやー、長かったようで短かったようで、120時間、130時間ぐらいやってるのかな。まあ、何はともあれ、クリアいたしました。いや、めっちゃくちゃ、面白かったというか、今回はね、ちょっとネタバレなしの方向で、一旦お話はしようと思ってますけど、いやー、もう、感謝しかなかったです。あ、もう、小島監督、まあ、ツイートもしましたけど、小島監督以下、スタッフ、関係者の皆さん、とにかくいい作品をありがとうございましたということでね、クリアした瞬間もありがとうの言葉でしたね。なんて言うんだろう、あんまりこうゲームの中で体験とかできないことっていう部分をいろんな意味で体験ができて、まあ簡単に言えば、この、要は、お使いゲーなわけじゃないですか、基本は。で、お使いゲーに、ゲーム要素の、なんか、ちょっとしたドンパチがあったりとか、まあ、怒っちゃったらやべえよ、みたいなところがあったりとか、なんか、いろいろこう、そういう複合的なところを一つにまとめても、普通に作っても面白くないと思うんですよね。ただ、それをやはり見せ方だったり、グラフィック、僕の面だったり、何でしたっけ、デシマエンジンでしたっけ、もう、そらもう、圧倒的スケールっていうか、圧巻のグラフィックですよね。PS5 の中でももう、最上位って言っていいぐらいの、グラフィックですよね。どうしてもこういった映画演出が多くなる小島監督の、作品の中って、意外とそういったチープになりがちなところが今まで、やっぱりこうグラフィックの向上性によってそこが補われていったところもものすごくあると思ってて、前回のデストランニングもそれもあって、もうグラフィックの素晴らしさから来る、やっぱり映像美みたいなもの。まあ、その時その時の、何ですか、最先端のもうギリギリのところの技術で勝負してるっていうのがわかるので、特に今回のデストランニング2なんか、今言ったデシマエンジンなんかを見れば、あれだけのオブジェクトとか、モーションを普通にゲーム体験の中で落とし込めるって、もうほぼほぼリアルに近い状態だから、いろんなところでねえ、そのキャッシュの処理だったりとか、オブジェクトのその容量をどこまでどのようにパフォーマンスとして削ってったりとか、ねえ、いろんなところをこう総合的にこのエンジンの中で再現してって、いやー、すげえなっていう一言ですよね。やっぱり、まあ、いろんなゲームエンジンがある中で、今回の、もう、やってみたらわかると思います。もう、砂嵐が追っかけてくるところとか、雪山で、雪崩が起きてくるところなんかって、その、別ムービーが差し込まれるわけじゃなくって、本当にもう、煙っていうものがすごい表現で表されてて、わわわわわって本当に車で走ってても追っかけてくるんですよ、煙が。逃げなきゃ逃げなきゃみたいな。こう、やっぱり映像美があるからこそそう思わせるところっていうのはあると思うんですよね。まあ映像美で言えばもうもっといっぱいいっぱい細部にわたってあるんですけど、まあで、今回意外と前回よりも重たくはないと思うんですよ、ストーリーそのもの自体は。でもやっぱり考えさせられるところっていっぱいあって、つながるっていうところですよね。だからどんどんどんどんこう、カイラル通信をつなげていって、ネットワークをつなげていくことで人々の生活が豊かになって便利になっていくっていうところ。ただ 今回のテーマ、裏テーマじゃない、これもテーマの一つだったのかな、つながるべきだったのかみたいなところが裏テーマというか、もう一つのテーマにあって、あ、これが今回の主題になるのかな、うん、ただその僕がやってるプレイスタイルって、どっちかって言えばクエストをこなすっていうよりもポーター、要は運び屋さんですよね、ポーターとしての本業を全うするみたいな、ね、なんかカスカスになるまで、とにかくあの何ですか、相手が納得するまで、要は星が評価があって5のマックスになるまで拾いもんとか運びもんとかして、まず仕事をやろうと。それともう一つが副業が土建業なんですよね、やっぱ国道の開通、それと、モノレールの開通、今回モノレールが追加になってるので、それを優先してやるという修正、もう本当修正って言っていいと思うんですけど、っていうのがあって、もうストーリーが全然進まないんで、おそらくこんな百何十時間もかかってやっとクリアっていうことになっちゃってるんだろうと思うんですが、いやでもね、そのさっき言ったつながるべきだったのかっていうところの後ろにあるものがそこなんですよね。やっぱり砂漠だったりとか、例えば雪山のこうずっと横の横滑りのところだったりとか、袖の部分、それにずっと進みづらかった湿地みたいな感じの海岸線沿いのところだったりとか、やっぱりちょっと荒れた土地だったりとかに道路を作ることですごく便利にはなるんですけど、やはり景観だったりとか、なんかこうもう一つそれによってなくなっていくものもあるんですよね。利便性によって便利にはなったけど、じゃあ夕日が見える山の山と海岸線沿いがあって、僕は建築物が好きだから、その建築物の美しさも踏まえて、その夕日のところにモノレールが通ってたら、うん、確かにその僕は好きかもしれないけど、でも自然のもう景色じゃなくなっちゃうわけじゃないですか。だから一番最初に見た景色と、自分が復興復旧をしていく、復旧か復旧をしていくにつれて変わっていく景観だったり、今まで歩かないといけなかったようなところが道路でスイスイ行けてものすごく時短になったり、まあ、確かにそれで便利にはなるけども、本当にそこで自然破壊だったりとか、そういったものも自らがやってる、うん、便利の裏側ですよね。だから道路にカンガルーが出てきちゃってて、うん、今回舞台がオーストラリアなんで、カンガルーだったりそういった希少種が出てきちゃって、現地のね動物が出てきちゃって、車で引いちゃったりするんですよね。で、小島監督の作品ってそこら辺の描写とかっていうのが普通に起きるんじゃないですか。で、起きたことに対して痛みを感じてしまうんですよ。なぜかっていうと、デストランディングの中にいいねっていう評価があるんですね。これ別になんか得点があるわけでもなく、ただなんとなくいいねってこういろんなこと、例えば自分が橋かけました、そしたらその橋を後発隊の人たちが、まあ、僕じゃないプレイヤーですよ、どこかの世界のプレイヤーが渡っていいねって押されたりとか、あとゲーム内プレイの中でいいねが加算されたりとか、いいことをしたりすると、だから動物引いちゃったりするといいねじゃなくてその逆のバットですよねがついちゃってマイナス100されたりとかするんですけど、なんとなくそれがマイナス100されたからペナルティがあるわけではないんだけど、なんとなく痛みみたいなものを感じるんです。あ、引いちゃったってかわいそうだなみたいな。じゃあ引かないようにとは思うけど、カンガルーたちにとってみればそんな道路なんて意識ないし、それはよくあるね。まあ熊問題はまたちょっと違うかもしれないけど、やっぱりこう住宅地にイノシシが出てきたりとか、お猿さんが出てきたりとかいう問題の一つにも似てるのかな。それに応じてなんとなく人間が駆除しちゃったりしてますけど、でも本当にそれでいいのとかいうことを考えさせられたりとか、うん、いう部分もいろいろこの箱庭の中に詰まっていて、まあそれだけじゃないんですけどね。まあさっき言ったその BT なるもの、要はその敵とは違うんですよね、ある意味その BT 自体も。 その脅威とか恐怖ですよね。だからそれは今僕たちからしてみれば地震だったり台風だったりの災害ですよね。そういったものに直面するときにどう立ち向かうのかとかいうことだったりとか、やはりそれで外に出れない現状、今のあのデストランディングの世界の中で、だからこうやって閉じこもってる中で、やっぱりこういうカイラル通信っていう人とのつながりのネットワークっていうものをつないでいく。そしてどこかの誰かが何かの荷物を運んでいる。で、さっき言った先人が架けた橋、これ小島監督も言ってたんですけど、やっぱりこう誰かがどこかで何かをしてるから僕たちって過ごせてるありがたみみたいなものがあって、例えば富士山登りましたっていう人がやっぱりあそこに水があったり売ってたりするんですよね。そしたら誰かが水運んでるわけだし、誰かがその階段を作ってるわけだし、それは富士山だけじゃなくて、やっぱり自分たちの生活する中のインフラだったりとか、誰かが穴を掘って、誰かが下水を通して水道を通して、そしてどこかで誰かが水道だったり下水の管理をやっててみたいなところですよね。だからそこら辺の部分の役割が今回あのサムっていうポーターが一つ役割を得ながら、自分たちが作ったもの、例えば僕がここ登りづらいよねと思って橋をかけた、さっき言ったようにね、橋をかけたら後発の人はそれが渡りやすくなった、はしごをかけたで登った、そこも渡りやすくなったっていうところをやっていってるっていうのがこのデスストランディングなんで、いやー、こんなに全てが濃密にこう詰まっているゲーム、僕も話しててちょっとこれ取り直しするかもしれないけど、もし流してたとしても、お、何言ってたこいつっていうような、もうそのくらい感動で、まだ頭がこんがらがっちゃってて、本編の内容まだ語るに至らずというところで、あー、終わっちゃう。